どうも、粕谷浩二だよ。ツイッター、フォローしてくれてる？
してくれてないの？
してよー。たまに面白いよ。しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあ、ブログは見てくれてる？粕谷 .net だよ。あんまり更新してないよー。でも、割と大切にしてるよ。粕谷浩二、これからも頑張るよ。
粕谷浩二です。
平井雅之です。
いやー、
お、
東京南関東で大雪がね、
うん、
まあ大雪だったね。
ね、降ったね。
まあ大雪でした、
うん、
どうでした？
いやー、もう足元がねかなりザクザクだったね。
あ、そっちか、そっちの感想か。
あれ、そっち。え、何何。
いや、なんかこう、
うん、
なんか生活内でこんなことになってたとかそういうのかと思ったら、
ああ、そうかそうか、
足元がザクザクでしたっていう。ああ、そうだなっていう、そうそうそうそう、まあそうだなっていう話だけどね。
あとはもう電車が止まる止まらないがね、
止まる止まらない
が
ね、
うん、どっちだい、どっちなんだいっていうね。
ありましたよ。
やっぱり雪に強い路線とか、まあ山手線だったり地下鉄だったりするんだけど、もうね、直で影響を受ける電車がね、いや、まあ大変でしょうけどね、やっぱり、まあ管理してる人たちとか、まあ駅員さんだったりとかも大変なのはもう重々承知なんですけれども、やっぱり、いや、こうも東京で雪が降ると電車に影響が出るんだっていうね。
まあね、僕らは電車だったりが主だけど、車もね、もう大変なことになっててね。
そう、
大変なことになってたんだよ。
だから雪降った翌日に、まあ駅に向かって歩いてたら、なんかパッと見たらゴミ収集車の、まあゴミ収集車が狭い路地をこう入ろうとして、多分擦ったかなんかしてたんだよね。で、あのおまわりさんが2人ぐらいいて、運転手さんがまあ外に出てて、なんか、あ、話してるなって思って、
ね、全員寒い中すいませんっていう、
本当にもう
全員すいません、誰のせいでもないのにねっつって
大変だなって思いつつ、まあ僕も急がなきゃって思って横目でダダダって言っちゃったけど、
まあそうね、大変だってね、あのね、まあ、僕の話で言うと、僕東京出てきて10年ぐらいですけど、初めてです、僕ね、あのマンション、賃貸マンションに住んでますけど、初めてあの凍結でお湯が出ねえって
。あ、
僕ね、長らく朝シャワー派なんで、まあ、これまでもね大雪が降ったこともありましたよ、東京も、でも一応朝シャワーを浴びれてた、基本的には、あの地震の時にガスが止まるとかはあったけど、
はいはい、
基本的には朝シャワー浴びれてたんです、今回はね、ああ出ねえやと。
そう、氷点下マイナス、え、氷点下、え、
まあ5、6度とかになったよ。
あ、そうかそうか、だからそれがなんか昭和、え、平成になって初みたいな、なんかふにゃっとしてるけど、
平井さんのふにゃり具合完全に出たけど、そういう時はね別に不確かだったら言わなくてもいいんだけど、
でも、結構なんか久々 な、なんか氷点下になったっていうね。
そう、でも本当にね、大変でね、
僕
今実家でね、その時も、水道屋がをやってんだけど、実家が、そこに手伝いに行ってたんだけど、もう大変なことになってる、あのね、爆発だよ。
水道管がね、
爆発だよ。
あ、
こういうのあるんですねってリアルに思った、電話受けてる最中に別の電話が鳴って、で別の電話を取ってる最中に電話を切った鼻から電話が鳴っているっていう、ああ爆発だでそれもね、だから誰のせいでもないんだけど、リソースはリソースで限界があるから、もう今全員その対応に行ってて、今すぐ来てほしいっていう気持ちはすげえわかるんだけど、全員もう行けねえっていう、もう全員行けないんだよっつって、で電話の向こうの人もって他のお店でも言われましたっつって、そうですよね、わかん、でもだから誰のせいでもなくてねっつって、大変なことになりましたよ。で今回2月1日配信ですから、今日どうなってるかも分かりませんし、この後どうなるかも分かりません、2月は特にね、まだまだ何があるか分かりませんから、 もう全員緊急事態だってことで、
うん、
なるべくみんなおもんばかって助け合ってやりましょう。
そうね、
何かあったらそうしましょう、
うん、
あのね、東京の人は、まあ、いいところでもあるんだけど冷てえなって思うのは、あのまあまあ雪かき雑田舎はね、うん、もうなんかこう歩道が狭、車道広くて歩道狭いとかあるじゃん、
うん、
田舎の人はここを通る人大変だよなとか思って結構なんか人ん家の前とかも関係なくガーって雪かいたりするわけですよ、
うん、
でもう みんなまあまあもうこういう日だからねみたいな感じで、うん、それこそ仕事止めてとにかくもう一日行き来しようみたいになったりするわけだけど、うん、東京の人はうわーつれーって思って自分の歩くところだけなんとかするという
まあ慣れてないっていうのはあるけどね、
まあ、まあまあまあそうだけど、であとだからさ、うん、あの人ん家の前とかやってるとね、また何言われるか分かんないし、うん、どうなるか分かんないから、うん、なんか
何雪かき勝手にしてんだみたいなね、そうそう、
変な距離感、うん、あと雪捨て場がねえから、
あそうな、
北国にはあるんだよ、うん、ちゃんと雪、うん、まあ、降ったらここにみんなで置こうよっていうなんとなくのがあるし、
うん、
それがあの何か約束で決まってても決まってなくてもまあ雪だからねっつってこっちに置いとくんだよ、
うん、
東京はさ、例えば店舗やってて、
うん、
店舗の前が完全に雪積もってるっつんじゃん、
うん、
書かなきゃなって思うじゃん、
うん、
雪書くじゃん、どこにどうするっていう話ですよ、
うん、置き場がねないね、
もうそれこそみっちり立ってるから商店街とか、うん、書いたところで横に置いたら横の店の前だからあわわわっつって、でなんかそのね、それぞれみんないい意味では気遣いなんだけど、うん、なんか自分のところを犠牲にしながらなんとかかんとかってそれで精一杯なんだよね、
うん、
だからもうね、あの歩道はぐちゃぐちゃ今でも凍ってるしな、
そうな、
うん、だからみんな大変なこともあるけど、うん、みんな大変なんだっていうことを理解してね、うん、落ち着いてやろうね、
あと足元気をつけてね、
そう本当ね、うん、災害だから、
うん、
そう、あとはねもう一個だけ付け足しとくけど、
うん、
もう僕の尊敬する人たちがみんな言ってた、これをねこうテレビとかラジオとかで言うと、
うん、
ああ東京の人はこれだからなって北国雪国の人とかは言うよ、
うんうん、
言うよ、
うん、
でも分かってくれと、もう環境と対策が全然違うんだからと、
うん、
ね、こっちはそうはしてないんだから、
うん、
その慣れてる人からしたら大したことねえのにって言うかもしれないけど、だってさって、だってさって、
うん、
そっちの人は山道でクマが出たって言っても、ああ出たねって言って日常生活するでしょ、こっちの人はクマ出たんだったらそんなとこ行きたくねえよってなるよ、
うん、
そっちの人は東京に出てきて新宿歌舞伎町でね、レインボーカラーのアフロの人が全身タイツみたいのでチャリ乗って走ってたら、そっちの人はあーってなるでしょこっちの人はあー変な人いるねつって慌てず動じずだよつって、
うん、
これは伊集院光が言ってたけど、その通りだつって、もう環境が全て違うんだからと、
うん、
で TBS 安住紳一郎アナウンサーも言ってた、
うん、
東京はね、こっちはぎゅうぎゅうの満員電車を1時間に30本も走らせてんだよっていう、
うん、
そっちの3両編成で2、30分に1本の電車が雪でも止まらず走りましたとはわけが違うんだよっつってね、
そうな、
だけどわかるよ、安住紳一郎もまあ北の方だから出身が、
うん、
わかるよっつって、うん、そやね、もうこんな時こそ東京の人の悪口を言って多少なりとも年に1回ぐらいでもああだらしねえなって言いたい気持ちはわかるんだけど、でも環境が違うんだよって、そういうことはお互いあるんだよっていう話、うん、だから大変だったっていう気持ちを伝えたいので、大変なんだねって思ってほしいし、うん、こっちの人もはそう思ってほしいし、
うん、
そっちの人も大変なのはよくわかるよ、
うん、
お互いおもんばかっていきましょう、うん、さてそんなわけで話が長くなりましたが今回も頑張ってお話ししてまいりましょう。
ワン
2 1 2 3
プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり、
どうも、そんな手伝いに行ってた実家の方ももう2月からは行きません。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、 また雪が降るみたいで、まあ、雪降るのは、まあ、見てて面白いから楽しくていいんですけど、やっぱりね雪かきとか実害が、ね、出てくると大変だなって毎回思っちゃいます。平井正幸です。
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
まあそんな雪の話はもう済んだし、これから起こるんだったら起こるでまた何とかしなきゃいけないからいいとしてだよ、
うん、
平井さんはどうだい最近。
最近
どんなことを考えてるかい。
ああそうね、なんだろうね、最近
手帳の話じゃないんかい。
ほんまや、
さっき打ち合わせでやったんだよ。
そう手帳をね、
今すんなり自然に入るかなって思ったらもうバレちゃったよ。
めっちゃ忘れてた。あそう、手帳をね、まあ、そろそろ僕の手帳が3月終わりなんですよ。でそろそろ新しい手帳なって思ってて考えてるんだけど、いろいろ、まあなんていうか、一昨年ぐらいから、
うん、
僕が愛用してる手帳が、
高橋？手帳は高橋。違う。
違う。
違う。違う。
海野千佳さんの、
3
月のライオンのモチーフの手帳なんだけど、今年もそれにしようかどうかちょっと迷ってて。
お、
結構ね、僕、手帳を使うのがね、マンスリー手帳、見開きで、1ヶ月見られるっていう手帳を、
箱がいっぱい並んでるタイプ、ね、
そう、それが使いやすくて、自分にぴったりだなって思って使ってるんだけど、ちょうどその海野さん の手帳がそれなのね。で今年もその3月のライオンモチーフの手帳が出るっていう情報が入ってきて、
うん、
あじゃあ今年もそれにしようかなって思ってたんだけど、
うん、
ちょっとね柄がね、ファンシーな感じになって、あこれ、あうん、確かにいいなって思うんだけど、ちょっと、自分が持つのはね、
大人の男性的にね、
ちょっと迷うんだよねって思って、
でどうしようかな、平井さんとかも、あそっちの人なのってすぐ思われちゃうしね。
そう、どういうこと
あやっぱり可愛いの好きなの、
うん、そうなの、
そうなんだ、可愛い
可愛いって、ちゃまあちょっとどうしようかなって迷ってて、でまあ使い勝手はいいから、そのまま使いつつ新しいのもそれにしようかなと思いつつ、でもまあ違う手帳もちょっとチャレンジしようかなとも思いつつ、な感じでね今いるんですけどね。
僕いろいろあって、いろいろ遍歴があるんだけど、去年一昨年か、2016年の3月から、まあ、いろいろあって、そのアイドルマネージャーの仕事を辞めたっていうのもあって、日記をつけ始めたのね。
ほう。
3月頃から、
2016
年の3月頃から、
で
そのそれも、まあ、手帳は手帳なんだけど、僕は日記帳として使ってて、それはね、王様のブランチとページェムだったかなっていう、そのブランドがコラボして作った、まあ割とガーリーな手帳なわけ。
そうね、今手元にあるけど、
で、
うん、
これは僕はもう日記として使ってるけど、
1
ページが1週間、見開きで1週間があって、もうビャーって日記帳として使うみたいな感じをやってる。あ、まあマンスリーもついてるけどね、マンスリーページも。
そうそう、なんかね、前はね見開き1週間のウィークリー手帳を使ってたんだけど、なんかマンスリーの方に馴染んじゃって、
だすごく
なかなか使わないんだよ ね、
スケジュール帳として使っている人だよね。
そう、
しかもその
だから日記だと
割とこう、細かい時間で変動しないやつ。
そうだから、あ予定はこれこれって書いておけば、まあ、頭の中で、あ時間、まあ、時間もちょこちょこって書くけど、まあ、大体の流れは把握してるからいいやっていう確認のための手帳だから、なんかそんな細かいこと細かに書く必要がない。
うん、まあスケジュール帳で言うとね、僕はもう、うん、スケジュールは Google カレンダーでやってますね。
デジタル。
なんか片手でね、出先でもどこでも片手でペペってできるし、
はいはい、
まあ、パソコンも使ってどこでもどのようにでも管理できるから、
うん、
まあ割と使いやすくて、
うん、
Google カレンダーでスケジュールはそうだね。
うん、
でもね最近ね、あのこれもらったからっていうのもあるんだけど、
あ、
これなんかモレスキンですよ。モレスキンですよ。
モレスキン
の手帳、うん、手帳なんだけど、
うん、
これはもうノートだね。
あ、
無地、完全に。
あ、本当だ、
完全に無地、
うん、好きなことをブワーって書ける、
作ってる企業ロゴが入ってる、まあノベルティに近い形のノートなんだけど、
うん、
まあこれも手帳でさ、
うん、
一応なんかこのね、今僕が使っている王様のブランチとページ M がやってるやつも3月で終わるから、
うん、
まあこの無地のやつに日付とか書いて全部何でも書くっていう日記の付け方もありかなともちょっと思ってるね。
もう手作りな感じの、
そうそうそう、うん、なんかあらゆることを書くっていう記録としての手帳もあってもいいかなって今とこ思ってるね。なんかこのね、まあほら僕だからその、うん、スケジュール帳は Google カレンダーでやってるから、
うん、
この日記を書いてる手帳は外に持ち出さないからさ、
うん、
だから持ち出さないから何でも書くわけですよ、
うん、
嫌なこととか、
うん、
きついこととか、
うん、
悲しいこととか、
うん、
辛いこととか、
うん、
うまくいかないこととか、
なんかマイナスイメージばっかり。楽しいことは、
楽しいことは外に出せるから出すの。
ああ、そう。そう、
どこにも出せないのは、うん、手帳とか、まあ、日記にしたためるとかね、
うん、
ある。あとはまあね、忙しいからできないっていうのはもう完全な言い訳だけどあるにはあるのが、
うん、
もうネタとかの覚書きね、
うん、
それがね、それは Google カレンダーとかに書いておいてもちょっと見返せなくなっちゃうから。
あ、そうなの。
まあ、見返さないんですよ、うん、僕の習慣的には。
ほうほう。
スケジュールは完遂して終わったら終わりだからね、基本的には。だから、あの振り返れるようにいろいろちっちゃいメモ帳とか、
うん、
あとはそこら辺にある紙に書いて、
うん、
持って帰って、
うん、
で家でねこう保管するとかいろいろあるんだけど、
うん、
まあ、ネタ帳で一冊でもいいかなとか思いながら、
うん、
うん、まあ手帳もさ、だからスケジュールを管理するっていうそのカレンダー式手帳もあるし、
うん、
で、まあ、日記を書くとか、まあ、いろいろなものを書く、うんうん、日付もあるけど記入欄が超多いやつもあるし、
うん、
まあ、日記帳ぐらい、日記帳を超えてるのかも、ノートだね、
うん、
ノートを日記帳のように手帳のようにもしくはネタ帳のように使うっていう手段もあるし、いろいろなやり方用途に応じて用意すればいいよねって思うよね、
うんうん、でもなんかそのなんだろう、何月始まりとかって気にする方、
うん、それはね
例えば、まあ、年始始め、まあ、1月からの手帳とか、まあ、あの4月から初めの手帳とかあるじゃん、
うん、それはね、それあるよ、
気分
それはあるよ、うん、
ある
気分っていうか、
うん、
あの始めたら終わらないから。僕はほらだから、うん、この今の日記をつけている手帳もそうだけど、
うん、
まあ、3月に仕事を辞めたっていうきっかけもあって、
うん、
じゃあ、まあ、これから1年ごとで考えていくから3月始まり、あ、じゃあ4月始まりにしよう、まあ、4月始まりでも大体3月から4月まであるじゃん、
うん、
大体、うん、だからまあそうしようっつって買って、
うん、
始まったらそれが習慣でね、もうだからもうすぐ丸2年書いてるとね、
うん、
もうそれは習慣としてくっついたから、
うん、
この1冊が終わるということは3月の終わりになるわけで、
うん、
じゃあ4月始まりを買おうかなっていう生活としてそうなるよね。
うん、でも本当にギリギリまで使い倒す派
な、使い倒す
でもない、なんか途中で、あ、なんか3月終わりの買ったけど なんか1月にまた新しいのを買ってその被る期間を書き写して使おうみたいな感じではない、う
ん、そこまでやんない。
あ、そうなん
だ。そこまではやらないし、うん、僕はほら始める前にどのように終わるかも結構考えるからさ、うん、そんなまあ、うん、新しく買い欲しいものが出たら、
うん、
まあそうね、今の使って、うん、4月始まりのを使ってて、
うん、
年末になんとなく見て、あ、これいいなとかって思う手帳があったらそれ買って、
うん、
4月始まりの手帳には12月31日に新しい手帳へみたいに書いて終わって、
うん、
1月からはそっちを使い始めるみたいな、切り替えるっていう感じかね。だからまあ4月始まりを使ってて3月末にどうしようかなって思った時に、その年の1月始まりを買うことはないだろうね多分。
あ、まあ、それはちょっと移行期間は設けず
ちょっと意味がわからないなって思うし、あとあれだよ、まあまあ 大きいなんていうの、大きいところが出しているものだったら、
うん、1
月始まりのものが4月始まりでも売ってたりするから、
うん、
そんなに困らないよね。
うん、そっかそっか、
そんなには困らない、
うん、
あとだから同じシリーズを毎年買っていくっていうのがまあまあいいよね、
うん、
それは何にも迷わないし、
うん、
ブレない、
うん、
で使い勝手も気に入って使い続けているものだから、まあ何にも問題ないくはなるよね。
うん、なんかね、一回あの3年手帳を買ったことがあって、
あ、
ね、あの最初、あ、3年間あれば結構いろいろ長いスパンで計画立てられるなって思って買ったんだけど、1年の途中ぐらいで、あれ、これこのまま使い続けるとボロボロになるんじゃねって思って、
うん、
まああの持ち出していろいろカバンの中にしまっておくから、
うん、密閉とかしてるからね。
そうそうそうそう、
結構外出先でもボロボロになっちゃうよね。
そうそうそうそうそう、でもうこうわーって書いて、なんか
人のスキャンダルばっかりをね書き記して、
不倫不倫、
そうそう、
あの
不倫不倫
不倫不倫、
暴力不倫暴力、
どこの方だっつって
どこの方だ
どこの方
もうツッコミにキレがなさすぎるどこの方だ、
どこの方だで、まあ途中でもう飽きてきちゃって、
うん、
結局1年手帳を買い直して、
うん、
使ってたっていう経緯があるんだけど、うん、やっぱね、なんだろうね、馴染ませたいっていうのもあるけど、なんだろう、こう新しく更新していって期待1年ごとにね、
うん、
っていう思いもあって、
そうね、うん、あとはその3年手帳に向いてない人なんだ
よ、うん、向いてなかった
3年手帳とか、うん、まあ、5年とか、
うん、
いろいろあるけど、
うん、
あれはさ、その、うん、ちょうど1年前に何してたかなとかを見る、
うん、
そういう習慣でこう積み重ねていくのが好きな人に向いてるわけじゃない、
うんうん、全く意味がなかった、
うん、それだから、うん、もうあのなんて言うんだろうね、うん、買い間違えてるんだよね、もう、うん、なんか自分に合ってないやつを買っちゃったっていう話だよね、うん、
だから、まあ、今使ってるその3月のライオンモチーフの手帳が一番合ってるんだけど、
うん、
そうなんだよね、
うん、
まあ、またちょっといろいろ探しつつ、また3月まで時間があるから、
うん、
まあ、ちょっと探してみようかなって思ってる。
まあね、うん、もう一番平井さんに向いてるのは、
うん、
今まで使ってた安定のものを使い続けることだと思うよ。
うん、そうな、それもね。
そう。
うん、
そんなだって可愛くても何でもいいじゃん別に。
まあね。けどね、まあ好きなものを使ってれば一番いいか。
うん。うん、それをだってネタにもできるわけだからね。
うん、
可愛いの使ってるねっつって。3月ライオンが好きでーっつって、
うん、
すんごい出たかったけど、まあ、今の自分では追いつけなかったけど、やっぱこれからもね好きな作品なんで、うん、3月のライオンの仕事欲しいなーとかって言いながら、
うん、
ネタにしていればいいわけで、うん、それはもうむしろね、うん、むしろもう見せびらかしていったらいいんじゃない、
うん、むしろね、
むしろ、うん、 手帳には何を書いてるの？スケジュール以外。スケジュール以外は何も書いてないの？あれの日にハートつけてる？
いやー何も、あでもなんか思ったことはちょこっとメモ書きしたりもしてたり、
うん、
してなかったり、う
ん、いやほんとね、前にも平井さんには直接言ったけどね、
うん、
日記書くといいよ。
日記もねやっぱねつけてたんだけどね、
うん、
続かない
日記を書くといいよ、
うん、そうだ、
特に大人になってからはね、うん、そう思う、うん、あまあ平井さんがだから、うん、今もなお小学生だからすぐ飽きちゃうのかもしれないけど、うん、ほらやっぱ時も思いもさ、
うん、
いつの間にか過ぎ去って忘れていくものなんですよ。そういうものなんですよ、
うんうん、
年を取れば、まあ、よく言う話でね、その10歳の子にとっての1年間は人生の10分の1だけど、
うん、
もう35の1年間は35分の1だからね、あっちゅう間ですよ、
う
ん、でいろんなこともあるんだけど、結構そのわっと乗り切って終わって忘れることとかもあって、
うん、
で一番ねこう抜けやすいのがね、そのまあ忘れたくなっちゃう、忘れたくなるような出来事とか、
うんうん、
あとは楽しかった、楽しかったという、その、なんて言うんだろうな、その瞬間最高値で終わっていくものとかは、
うん、
まあ、一年後覚えてないね。一年後覚えてないんだよ。
うんうんうん、
実際覚えてないんだよ。
うん
でも、日記に書いてると、やっぱ自分の言葉で未来の自分へ、お手紙を書いてるから、
うん、
ああそんなこともあったよねーつって思い出す。
うん、
であとああ嫌いな、そうあの人嫌いだったわーつって、
うん、
で一切連絡取らなくなったわーとかね、そういうのを割と確認できる。そう、
うん、
でね、まあネタ帳でもいいんだけど、やっぱ本当ね、あこれ面白いかもっていうのはね、残しとかないとなくなっちゃうんだよね。
ああ
、あ面白いことを思いついた気がするけどもう忘れちゃったっつって、うん、それでなんかいざなんか最近あった面白いこととかなんかありますかとかって言われた時に、うん、あったけど忘れちゃったってなっちゃうから、
うん、
やっぱ残しとくといいよね。
うーん
もう、
うん、
もういい年ですから、
やっぱり忘れるっていうのもいいなって思って最近。
最近
最近。ああ忘れてるなって思って。ああなんで忘れちゃったんだろうって思うんだけど、なんか例えばああの時面白かったよねみたいな仲間内で話してて、ああそういえばそうだったねっていう思い出し具合っていうのも。面白いなって思って、
あそれはね、うん、まあ、分かるよ分かるけど、うん、
だから自分が記憶してない部分と相手がすごい印象深かったところって違うわけやん、
うん、
あその違いって面白いなって思って、あと自分がめっちゃ覚えてるのに相手が全然覚えてなかったりするっていうのもなんか、いやこの時めっちゃ笑ったよねっていうタイミングが違うっていうのも、ああそれはそれで面白いなって最近思ってて、うん、なんかだから忘れるのもまあ一つの面白さなのかなって思ってる。
それはわかるけど、
うん、
微妙に途中から話が違うな。
え？
雷にしようかと思ったけど、うん、ちょっとやっぱ
ね
抑え気味になってしまったけど、うん覚えていろって言うわけじゃないの。
ああ、そうそうそう。
忘れるのはそうだよ。
うん、
忘れるのはそうなの、
うん。
でも残してるか、残さずになくなってしまうかはちょっと違うよって思って、うん。自分のためにね、日記は面白いんだよ。
うん、
そう。でまあ、これ聞いてる人ほとんどが女性だと思うので、女性の方は割と、つけ ってて普通につけてるよっていう人もいるかもしれないけど、結構ね、うん、まあまあまあそれも大切なことだよって思うよ。
うん、
うん、なんかこの時何してたかなとかね、
うん、
あるある、
うん、
あるあるある
あるあるある、
まあ言うても僕も本当日記すげえ書いて、まあ、丸2年ねとりあえず、
うん、
あのしっかり書いてるけど見返すことなんてほぼないけど、
うん、
書いている、あとね、そうそうそう、日記は書いているときにすごくいい。
ほう。
一日のね、うん、終わりに今日何があったかしらつって、一、
うん、
日の出来事をそのスペースに収めるわけですよ。
うん、
その時の頭の使い方は多分すごくいいと思う。
うん、
後で読み返す否かはまあ置いといて、
うん、
今日の出来事を、まあ、たくさんのことがあったなり、
うん、
さほど事件はなかったなり、
うん、
今日の出来事をそのスペースに収める。で、いっぱいあった時はどれも書きたいけどどれを書いておこうかとか、
うん、
どれを具体的に書いてどれは箇条書きにしておこうかとか、
うん、
そういう頭の使い方をすると、あ、まあ、僕で言えば、
うん、
何かを話そうと思った時に尺とかサイズを少し考えて、
うん、
この話は省いてこっちの話をしようとか、
うん、
結構したりする、
うん、
なんかね、そう、僕はもう、もう、人生、まるまる、自分の声、言葉だったり、
うん、
文章、言葉だったりで、伝える方面に体を作ってるから、
うん、
すごくその、まあね、うん、自分が読む原稿を作りやすくなるために、作家の勉強してるみたいなもんかね。
うん、
どのように作るかを、
うん、
うまく作りやすい体にしておるって感じがするね。ちょっと喋りながらまとまったから取り留めなくなったけど、
うん、あ、でもそう考えると、あ、
多分国語の授業でさ、
うん、
読書感想文を書くのも、
うん、
その教育論的には多分あるんだよ、
うん、
どんな話でしたかって聞いてこういう話でしたっていうのを残させるんじゃなくて、
うん、
物語の全体の一部を相手にどのように伝えますかみたいな、か、多分課題なんだよね、
うん、やっぱりそう考えるとツイッターってそういう部分、あ、自分の中にあるなって思うな。
まあそうだね、うん、主にブログには基本的に告知とかしか書かないし、
うん、
こう、
そうそうそう、
うん、
だから
そう、サイズ、あ、だから僕もツイッター好きなのはそういうとこだね、
うんうんうん、
あのサイズでどの話をどのようにどういうテンポで伝えるかとか、
うん、まとめるかそれとも強調するかみたいな、いろいろ考えてみ
たいな。毎朝のおはようございます、うん、もう今日のおはようございますはどうしようかってね、
うん、
平井さんは起きて1時間ぐらい考えてね、
うん、
でおはようございますってね、うん、知らねえけど平井さんの寝起き知らねえけど、
うん、
おはようございますはコピペでもいいけど別に、
うん、
何でもいいけど、
まあね、うん、
そう、そういうのはあると思うよ、
うん、
あるある、
うん、
やっぱね、発信はトレーニングだとね、あ、まあ、すげえジジイになったなって思うけど、やっぱね、これ平井さんが再合流してから何度目かになるけど、
う
ん、やっぱ先人の言ってたことは先人と同じぐらいになった時になんとなく気づくね。
ああ、それな、
うん、うん、そう、
うん、
僕が尊敬していた人たちが言ってたことをあの頃は理解できなかったけど、うん、そこに近くなった、やっていることとか立っている立場とか、
うん、
近くなった時に、ああ、なるほど、こういう意味かとかってね、分かるようになるね、うん、だからよく言えば、あ、ちょっと自分を買いかぶりすぎかもしれないけど、よく言えばそこまで至ったなって確認もできるけどね、
うん、
あ、分かりましたよ、あなたが言ってたことが分かりましたっていう、
うん、
一つ問題が解けたみたいな感覚もあるね、
うん、
うん、そういう気づきはね大切にした方がいい、
うん、
っていうのを、まあ日記とまでは言わないけど、僕はポッドキャストで12年も結構残してるけどね、最近こう思ったけどこうだと思うとか、こういう風に感じたとかっていうのをここで話して残していたりもするけど、
う
んうん、そう思うんだよ、
うん、
そう思うんだ、私はそう思うんだよ、
そうか、
だから誰にも見せないけど日記は書いていくし、
うん、
あ、2月か、 わあ、じゃあ、あねえ、うん、これまだ動かしてないんだけどね、
うん、
もうちょっと話の流れ的に自然になっちゃったからね、
うん、
ちょろっとだけ言っとくけどね、
うん、
あのちょっとカセヤドットネットとは別のブログを立てて書こうと思ってて最近、カセヤドットネットを表に向けた発信で、
うん、
でまあまあまあ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう。言ったら外向きなんですよ、
うん、
外に完全に向いている、
うんうん、
だけどねもう一個ねちょっと僕のなんていうの自助伝
ほう、
本当に僕が書きたいから書いているというような文章で、うん、まあ過去を振り返ったりとかするそういうブログを別で作ろうかなって思ってね。あの、かずや .net の中に置いてもいいんだけど、そのカテゴリー分けとして。
うん、
でもなんか、分かりづらくなっちゃうし、その、知らん人が見るようにかずや .net を作ってるんだけど、
うん、
知らん人が見たら、その、自助伝なんてめちゃ興味ないから、そこに置いてあると邪魔にもなるなって思って、うん、あじゃあ別ブログで書こうかなと思ってね、
うん、
今ちょっと準備してますよ。
ほうほうほう。
あとそう2月からはちょっとまた自分で環境を変えて、
うん、
文章を書けるようになるはずなので、
うん、
文章を書けるときに書きたいものをしっかり書いとこうとちょっと今思ってるね、
うん
うんうん、これでもう死ぬまでにやって立体中のことみたいなの一個一個やっていくんだ、
うん、一つ一つね。
何せ僕の今年のテーマは、
うん、
今人生の最後だから、
うん、
しっかりと終わらせていくんだ今年も、
うん、
さてそんなわけで今回もお送りしてまいりました三色丼、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は日曜日です。以上今回のお相手も
いろいろ迷うけどやっぱり自分の手元に持つもの使うものって自分の好きなものにしていこうと思います。行きたいな平井正幸と
選んで選んで選んだ結果マウスコンピューターのノートパソコンを買いました。15ヶ月払いアルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
バイバイ。かるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。